人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
五木寛之さん作詞、歌の旅人、松原健さんが歌っています。このコーナーのテーマ曲です。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
4月に入りましたけれど、お花見はするゆとりはありましたか？まあ、
わざわざしに行くということもないんですけども、旅の途中で、
はい、
割と早い桜、遅い桜、まあいろいろと見ましたね。
そうですか。
ただ桜の季節っていうのは本当にこう風が吹いたり、はい、雨が降ったりするんでね、ちょっと寒かったりしてね。でも列島ずっとその九州の方からずっと登場してきて、いろいろ桜はいろんな桜を見ました。
はい、しみじみする花ですよね。さて今日の歌の旅人、今回の旅37回目ということになります。今日の旅は宮崎県ということなんですが、五木さんにとって宮崎は同じ九州ですけれど馴染みのある県ですか？
僕は九州の福岡の出身なんですけども、まあいろんな県がありますね。そうするとね、例えば県に対する印象っていうのが随分違うんですよ。鹿児島とかっていうとなんとなくね対立意識っていうか、それから熊本は熊本でこのちょっとな頑張らなきゃなみたいなね、はい、そういう、まあ熊本の方でもそうなんでしょうけども、昔はその鎮台といって軍隊の本部が熊本にあったのが福岡へ移ったり、 NHK の総局も昔は熊本にあったんですよね。それが福岡へ来たりってことでね、対抗意識があったりするんです。宮崎とかね、その辺だと逆になんかホッとするところがあるんですね。宮崎に対してこう身構えるところがなくって、うん、なんかこう親戚のようなそんなね親しい感じを受けるところがありますね。
はい、太陽がさんさんと照る明るいところっていうイメージもありますよね。
人の心をこう安らげるような、そういう雰囲気が宮崎っていう言葉の響きにはありますね。
はい、まあ、宮崎って言っても一つの県でいろんなところがありますけれど、特に宮崎ではいらした思い出の地とかございますか？
そうですね、宮崎はもう再三言ってますし、中学の頃の僕らの修学旅行っていうのは宮崎だったんですよ。それで当時はその宮交っていうね、宮崎交通っていう一番大きな交通機関があって、それで九州の中でね、小中学生高校生ひっくるめて憧れのお姉さんたちっていうのは熊本の三光バスの車掌さんと、それから宮古のガイドさんだったんですね。
はい、
車内で歌も歌ってくれる、説明もしてくれる、はい、それでかっこいいっていうんでね、その当時はまだ室内乗務員とかスチュワーデスとか言われたそういう人たちはそんなにまだ話題になってない頃ですから、もう記念撮影をねガイドさんと一緒に撮らせてもらったりね、あるいはサインをねだったりしたもんなんですよ。
じゃあバスガイドさんはスターだったわけですね。
もう大スター大スターだったですね。
そうなんですか。
特に九州では宮古のバスガイドさんっていうのは、もうとにかく憧れの的 でしたね。
そうなんですか。
で、まあ、その後あの小説書くようになって、広影線という鉄道があるんですけども、名前に惹かれてわざわざ東京から乗りに行ったことがありますよ。
そうなんですか。どんなところなんですか。
あの高千穂の方へ向けていく線なんですけども、ものすごい深い渓谷の上にかかっててね、やもう目を見下ろすとこう目が回るような、本当にあのいわゆるてっちゃんなんて最近言いますよね。そういう方たちだったらもう日の陰線はぜひ乗りたいと思うでしょうね。ひなびたローカル線なんですけども、高千穂、まあ、あの日本の神話のふるさとですから、はい、あそこ行って八甲一宇の塔を見たり、あるいは雲海が有名なんですね、霧とかね、でそれを見に非常に朝早くあの辺りをこう歩いてましたら、どっか遠くから歌が聞こえてくるんです。あれ、ここは狩星切歌っていうその歌の本場だよねっていうようなことを言ってね、いやーなんてタイミングで聞こえてくるんだろうというふうにちょっとこうびっくりしたり喜んだりしたんですけど、後で聞いてみると、なんかあの地元がこうスピーカーで流してるっていうね、
あ、なるほど、
サービスの歌だったですね。まあそれでも非常に風情がありました。
いい歌ですよね。
いやもう峰々にこう霧がかかって雲がかかって、そういう高いところでこう下界を眺めながらこの歌聞いてますとね、そうか、ここから日本の歴史が始まったのかなんて、つい神話的な、はい、あの幻想に駆られてしまいますね、
はい、私も何年も前ですけど高千穂に行ったことがあるんですが、
ああです、
雲がたなびいてる様を見て、うんうん、本当に神が降りてくるような感じ、
うん、
景色がそうなってるんですよね、
うんうんうん、
不思議な気がしました。横倉もね、今でも続いているそうですけれどね。
日本人のこう潜在意識というか、心の深いところに、うん、なんかこう高千穂とかああいうところへのね、はい、あの郷愁のようなものがやっぱり自分の中にもあるって感じるんですね、それをこう刺激されるところがあの辺にはあります、あとね、私の知り合いの方が、
はい、
延岡で新聞社をやってるっておっしゃるんでね、延岡で新聞ですかって言ったら、いや延岡には新聞がたくさんありますよ、あの週に1回とかそういう風のあれですかって、そうじゃなくてね、日刊だって言われるんでびっくりしてね、確かあの自由民権の頃にね、
はい、
各地に放配としてそういうあの小さな新聞社が乱立してそれぞれの主張を繰り返したものなんですね。多分そういう気風が残ってたんでしょうけども、うん、でも戦後その日刊紙が並立して、それぞれにこう競争を繰り返してた町なんていうのは地方都市では本当に珍しいと思います。ちゃんと印刷したね、
はい、
日刊の新聞ですから新聞の形をしてるんです。見ましたけどね。
そうですか、あの一加減ある方がたくさん住んでる地域だったのかもしれません ね、
そうですね。宮崎日日新聞といえば、
はい、
九州でも本当に老舗ですね、
はい、その出身者を調べてますと音楽関係そんなに多くはいらっしゃいませんけど、
あ、そうです、それ意外ですね、はい、宮崎っていうとなんとなくこう歌って踊ってっていうようなね、
あ、明るいからね、
楽天的な明るい感じがたくさんするんですが、
はい、小坂京子さん、
はい、
日南市出身、はい、まあ、日南海岸っていうとね太陽がさんさんと降り注ぐところという感じしますけれど、日南市出身だそうです。小坂京子さんでいうと思い出枕が大ヒットしたことが思い出されますね、
はい、
では一曲お聴きいただきましょう。作詞作曲歌、小坂京子さんで思い出枕。
人の真似をして煙たそうな顔をしてタバコを吸うわ。そういえばいたずらにタバコを吸うとやめろよと取り上げてくれたっけ。ねえあなた、ここに来て楽しかったことなんか話してよ、話して。 癖も一つずつ一つずつ思い出しそう。こんな日は少しだけお酒を飲んで、あの人が好きだった歌を歌うわ。ゆらゆら酔ったら腕に抱かれて、髪なんか撫でられて眠りたい。ねえあなた、ここに来て楽しかったことなんか話してよ、話してよ。こんな日はあの人の思い出枕。
思い出枕、小坂京子さんでした。
いつ頃の歌でしたっけね。
70年代ですね。
70年ですか。すごくやっぱり記憶に残ってますね、
ついこの間のような気がするんですけど、もうだいぶ経ってますね。
60年代70年代というのは、
はい、
宮崎がすごい脚光を浴びてハネムーンとか、
はい、
そういう人たちを押しかけた時代ですよね。
そうです。特に今の小坂京子さんの歌をお聞きいただきましたけど、うん、出身地の日南、あの日南海岸、
はい、
あの青島っていうのがあって、あの辺りは新婚旅行客が60年代は一番人気と言われてたんじゃなかったでしょうか。
いや、僕らもそのバスで通ってね、途中で記念撮影したりしましたよ
で大体その頃の新婚旅行って見ただけで新婚ってわかる、白い帽子かぶってたり、あのおしゃれな洋服に、カップルの中でも新婚ってわかる雰囲気だったんですよね。
まだまだそのハワイだとか、
はい、
あのそういうところがこう一般的になってない時期だったんでしょう
ね。
日本のハワイとかそういう憧れがあったんだと思うんです、宮崎に、はい、ちょっとこう街路樹なんかもエキゾチックですね。
そう、まず宮崎が観光で売り出したのは、
うん、
あの観光の父と言われている宮崎交通の岩切翔太郎さんで、はい、宮崎では今でも有名らしいんですけど、
うん、
その方がフェニックスを植えたところからスタートし、今街路樹がワシントンヤシですもんね。
そうですね。
他にはないですよね、街路樹。
やっぱりあの宮崎で、まあ、空港で降りて市内まで来ると、なんか日本の中でも違ったところに来ているようなね、そういう感じがしますよね。
あとは温暖なので、
うん、
ワシントンヤシも育つと、
うん、
いうことかも分かりません。先日行ったらもう背が高くなりすぎて実は困ってるっていうお話を聞きました。
ヤシはどんどんこう大きくなっていってね、下の方の葉っぱがこう、茶色くなっていくのがちょっと辛いとかですよね。
そうですね。
やっぱりあの日照時間も長いし、いろんなあのまあ、資源とかそういうものに恵まれてるし、みんなこうのんびり育ってるんじゃないですかね。
そうですね。
あのですからこうスポーツとかね、芸能とかね、こういうものっていうのは一種のハングリーな精神の中から出てくるところがあるんで、意外に宮崎県っていうのはこう見て、そういうその著名なあの芸能人とかスポーツマンとかそんなに多くないというのは、
はい、
なんか普段そういうことでその何くそって思わなくても、ゆったりと生きていけるっていう土地柄のせいかもしれませんね。
確かに農業生産がすごく盛んで、いろいろなものが温暖で取れるっていうところからのんびりしてるのかもしれませんね。あの第一次産業の割合が全国で一番高い県なんだそうですよ。
ああ、一番高い、
はい、で全国有数の農業県 だということで、うんうんうん、お米はね早場米が取れますし、うんうん、もう野菜でもかなりいろんなものが全国トップレベルなんだそうです、
うん、そうですね。宮崎県産の野菜とか果物とかっていうのはしょっちゅう目にしますもんね。
そうですよね、うんうん、果物でいうとマンゴーがね、
これはもうね
有名で
高いけどさ
あの沖縄のマンゴーよりも値段高いですよね。宮崎の方が
なんか芸術品みたいなマンゴーを作ったりするから。
そうですね、大きくて甘くて美味しいんですけれどね。あと宮崎と地鶏とか宮崎の牛肉、
うん、
これもブランドになってますし、
宮崎牛はまあ美味しいですよ。とても
美味しいですよね、うん、あと切り干し大根が全国1位なんだそうです。
なんとなく懐かしいような思いがしますけどね、切り干し大根なんていうとね。
そうですね、最近の若い方は食べるのかなってちょっと思いますけどあと大根とかきゅうりとかピーマンも1位2位っていうかトップクラスの生産量を誇ってるそうです。特にあの冬の日照時間が長いんだそうです。でお花もスイートピーが全国1位の生産ということで、お花もそうらしいです。美味しいものが多いとハングリー精神は育ちませんよね
いやそれはあれでしょうけどね、あの、うん、みんなで楽しくこうやるっていうことで、一人頑張ってね、
はい、
みんなのこうあれをあの踏み台にして出ていくっていう、そういう根性っていうのは、ちょっとあのこんな豊かで穏やかな土地柄には似合わないですね。
ああそうかもしれませんね。ただ県民性で言いますとね、男性が芋柄木刀って言われるそうです。
芋柄木刀、
芋柄で作った木刀だから、まあ、見かけはちょっといいんだけど、芯がお人よし、芯がカラカラっとしててお人よしっていう、そんなに戦わないっていう言い方があるそうです。
熊本とそれから宮崎と大分と それぞれ全部県民性が違うのは不思議ですね。
ね、近いんですけどね、うん、
こういうこと言うとあれなんですけども、こう鹿児島とかですね、それから福岡とかっていうのはなんかこう前へ出ていこう前へ出ていこうとするような、そういう強いところがあるんですね。それに対してもっとおっとりしてるというか、そういう感じが長崎とか宮崎とかっていうのはするところがあります。穏やかさっていうかおおらかさというか、
はい、
まあ懐が深いんでしょうけども、どこですか出身はって言って九州で、あ宮崎ですとかっていうとね、なんかホッとするところがありますね
もしかして信用していいのかなくらいの、
そう
なんか穏やかで、
う
ん、絶対に人騙したりしないだろうっていうイメージなんでしょうかね、うん、
意外にこの宮崎からはモダンな人が出てますよね、うん、大抵なんかでも、
はい、今井美樹さんが
あのファッショナブルな、
はい、高鍋町っていうそんな都会じゃないと思うんですけど、そこのご出身と聞いて驚きました。本当おしゃれですもんね、うん、
いわゆるね都会派の、まあ、女優さんタレントさんとして、
はい、
あの一世を風靡した方ですけどね。
そうですね。では今井美樹さんの歌を聞いていただきましょう。作詞曲はあのご夫婦ですよね、布袋寅泰さん、今井美樹さんの歌でプライドをどうぞ。
私は
けど今はあなたへの愛こそが私のプライド。
今井美樹さんでプライドをお聞きいただきました。
反幕時代といいますかね、その時代はいろいろと薩摩それから肥後いろいろその宮崎のあたりもひっくるめてね、いろんな歴史があるんですけどね、その中で例えば農民たちが、まあ、年貢とかそういうもので飢饉の年にそれが払えなくって、それでお上にこう訴えたりするようなことがありますね。そういう中で、まあ、あの一揆というのはもう北陸の方では一向一揆っていうのは初めてしてものすごく有名なんですけど、その他に朝鮮という伝統というかスタイルの抵抗の仕方があったみたいですね。朝鮮の朝というのは逃げるという字を書きます。三は散るという字を書きます。逃げると散るという字を書いて朝鮮、これはね逃げることなんですけども、一揆のように鎌とか鍬を持って武士と戦うとかっていう、むしろ旗を立てて城に押しかけるとかっていうんじゃなくてね、もうこの土地には住めないなっていうふうに思うと、もうじっくり時間をかけてみんなで相談してね、それで2年3年の計画を練ってっていう話を聞きましたけども、
はい、
一夜にしてその村を離れるんですね。
へ
ー、これはまあいわゆる逃亡するわけなんですけども、
はい、
逃亡ったってあてもなくその流浪するわけではなくて、ちゃんと、まあ、次のお隣のまあ、領地とか国とかそういうところのその領主とかそういうところと話を通じておいてですね、新しい開墾地を作るとかそういうことでね、そこへ迎えてもらうという約束もちゃんと取り付けた上で、あまりに強烈な年貢とか苦しい生活とか、あの信仰の弾圧とかっていうところがありますと、一夜にして村全体がね無人になってしまうっていう、
うわすごいですね。
ですから一揆というのは立ち向かうわけでしょ、
はい、
朝鮮というのは逃げるっていうことなんで、まあ、普通は農村の抵抗っていうと一揆だけが話題になってますけども、この宮崎とかこういうところなんかも朝鮮の歴史っていうのがいくつか例がありましてね、これはなかなか柔軟なね、あの農民の一つの自己主張だと思いますね、
は
い、
そうですね、
しかも時間をかけてっていうとこはすごいですね。2年3年かかって ねみんなでこう口をつぐんで準備をしながら、
はい、
一夜にして無人の村になるという、あの労働力ですから、
はい、
人がいなくなるとその畑とかそういうものの領地は荒野になってしまうわけなんです。ですから領主はすごい困るわけですよね。
そうですね、
ですからあの朝鮮奉行なんていうのもあって、そういうことがないように取り締まるような為政者の方でもやってたと思うんですけどね、でも農民のその知恵というか、そういうものもあったんですね。僕はそれは一つのね、柔軟なあの戦略だと思いますよ。
そうですね、怪我にも出ないしねいいですよね、いやなかなか頭のいい方が多いなと感じしました。
あらかじめ受け入れるところを探しておくというところがミソですね。
そうですね、
再就職の先を決めておいてそれで転職するっていう、
あ
の
あとその宮崎で調べてて、あそうなんだと思ったのは、人の割に土地が広い、
あ
だからが隣にも行けるってことかもしれませんね。とはいえその考え方が素晴らしいですね、
いやもう猫の額のようなところにねアクセス住んでる私たちにしてみるとちょっと羨ましいような感じ、
羨ましいですね
そ
ういえばあの先日宮崎に行った時に綾町がいい、とてもいいところだから行った方がいいよって言われたんですけど、照葉樹林が日本最大級で2012年にユネスコのエコパークに登録されているところなんだそうですね。素晴らしい照葉樹林だそうです、ね、だからその自然も豊かで、まあ、人の土地もあるっていうところなのかも、
ね、だからこそあれなんでしょうね、和歌山牧水みたいな、
はい、
なんとなくおおらかな、
はい、
そういう詩人や文学者が出てくるんでしょうね。
そうですね、そう和歌山牧水、日向市、今の日向市のご出身だということですけど、まあ本当に歌人としてはね、
国民的な存在ですよ。和歌山牧水みんな知ってますもの。
そうですね、 あとその牧水で言いますと、やっぱり宮崎は牧水を研究する方も出ていて、伊藤和彦さんという方は牧水研究の第一人者で、はい、あの俳優の堺井雅人さんの恩師にあたるそうです、
それとやっぱりどこかそういう日本人の旅をするというか放浪するというか、うん、そういう心に訴えかけるようなところが牧水の歌にはありますからね。ただ座っていて自然をこう賛美するっていうんじゃなくて、
はい、
今日も旅行くっていうそういう感じの人ですから、
はい、そういろんな方がやはりこの年から出てらっしゃいますね。ノンフィクション作家の高山文子さんとか、うん、釣りバカ西の山崎十三さんとか、映画監督の祭りの準備とか戦争レクイエム三部作の
黒木和夫さん
、はいはい、中学時代から海老野市なんだそうです。で音楽で言いますとこの人はやはり国民的な方だと思うんですが、中山大三郎さん。
ああ、中山さんね、懐かしいですね。
そうですか。
僕が若い頃、それこそ20代の後半にね、うん、あのレコード会社にいた時にちょっとこう上の方の兄貴分に星野哲郎さんがいて、まだそんなに売れてなかったんですよ。同じ世代に加納源大さんっていう作曲家がいて、でちょっと若い弟分ではないけども、そこに大ちゃん大ちゃんって言われる中山大三郎さんがいてね、ディレクターから大ちゃんタバコ買ってきてよなんて言われてね、はい、はいはいなんて腰軽く動いたりしてましたけど、大作曲家になりましたし、
はい、
それからシンガーソングライターっていうけど、彼は詩を書き曲を書くっていうその両頭使いでしたからね、
はい、
明るい人柄だし、それに何というのかな、日本的なそのマイナーなあの歌謡曲だけじゃなくて、こうアジアとかそういうものに対しての目配りがありましたね。珍の物語にしてもそうですし、
そうですね、
武者九条にしてもそうですし、いろんなそういうところに対しての思いがあった人なんじゃないでしょうか。
あの明るい方なんですか。
いやもうとってもね、腰も低く、そしてあの丁寧でね、あの人をちゃんと立てるっていうか、僕はもう大ちゃんっていうとすっごくそういう人柄の良さをね、思い出しますけど、人生いろいろなんていうのは、あれは詩を書いたんだね。浜口蔵之介さんが曲を書いて、
はいはい、
でも作詞作曲っていうの代表作家たくさんありますよ。
あ、いっぱいあります、本当にこの頃ってシンガーソングライターなんて言葉もあんまりなくって、うん、
特に歌謡曲の世界でね、
作曲作詞別の方が多いのに、両方なさってる曲がたくさんありますね、
はい、
男の背中、増井山関が歌詞として歌ってましたよね。
そう、それもそうでした。
これが作詞作曲中山大三郎さんです。ではお聞きいただきましょうか。男の背中、作詞作曲中山大三郎、増井山さんです。
肩と背中には昔の影が揺れている。恋も涙も悲しみも誰にも言えない傷跡も、ゆらゆらゆら止まり「グラスの底に明日を見る」「お前はそんな男の姿気づかないけど」
増井山さんの歌で男の背中でした。
この中山大三郎さんはもうあまりにも有名な珍島物語とか、
はい、
武者九条城とか、
そうですね、
あの森進一さんが歌ってるね、
はい、
夕菅の恋でしたっけ、
ね、
はい、ああいうもう大ヒット曲が続々とある方ですからね、あのなんかね宮崎県出身って言われてよくわかるような、そういうお人柄でしたよ。
明るくて、人が良くてと、
優しくてね、
あ、そうなんですか、
礼儀正しくて。
あの宮崎は例えば焼酎なんですけど、大分でいうと麦とか、鹿児島でいうと芋とか決まってるようなんですけど、原料が多彩で、芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、とうもろこし焼酎、栗焼酎っていっぱい作られてるらしいんですね。で、あの大酒飲みの用のことを焼酎くれとか言うんだそうですよ。あとダリヤミっていう言葉があって、一日の疲れを癒す晩酌のことをダリヤミ、ダリっていうのは疲れるってことらしいんですけど、それがやめる、疲れを癒す、
言いますね。
あ、言うんですか。
今日はダレたっていうふうに福岡の方ではね、疲れたっていう時に言いますね。
ああ、そうらしいですね。だからまあお酒が結構言葉の中に出てくるんだなと思ったんですが、
いや、それはまあ宮崎を置いた鹿児島のちょっとさ、酒飲みっていうイメージはありますよ。
ありますよね。あと先ほどの県民性で言いますとね、テゲテゲって方言があるらしくて、
テゲテゲ、
あの無理せず何事もほどほど、ほどほどってことらしいんです。
そうか、テゲテゲね、なるほど、
これ
はいい言葉ですね。
ね、テゲテゲ、
ちょっと殺伐とした世の中にはこのテゲテゲっていうのはなかなかいいあのアドバイスだと思いますね。
あ、そうかもしれませんね。あの俳優さんでも永瀬正敏さん、温水洋一さんとか結構個性派が多くて、
はい、
緑真子さんとか、
あ、
出てらっしゃいます。
緑真子さんが宮崎だっていうのはね、ちょっと意外でしたね。やっぱりアンダーグラウンドのある種の女王でしたからね、
はい、
ですから宮崎もっとこういつも暗い目をして、どちらかというとそういう影のある役をやってましたから、宮崎って言われると逆に出てきたなっていう、そういう感じもしますね。
あ、
緑真子さんっていうのはやっぱり本当に個性的な女優さんでした。
そうですね、覚えてますけれど、まあ、だから宮崎ちょっと日南海岸がすぐ浮かぶんですが高千穂の天孫降臨の地のイメージもありますし、やっぱりいろいろなイメージがありますよね。
うん、そうですね、
あの先ほど戦わないって話が出ましたが、あの柔道のオリンピック選手、井上康生さんが宮崎氏ですね。
あ、
ですね、あとメジャーに行っている青木宣親選手、
はい、青木選手ね、はい、
カンサスシティロイヤルズに移籍したばっかりですけれどもね、あの、あと水泳の松田丈志さん、ロンドンオリンピックのバタフライで銅メダルと、
まあ、そこそこいろんなスポーツマンは出てますね、
はい、マラソンの谷口博美さん、
テゲテゲとか言ってると歯を食いしばってやるっていう感じじゃないから、ね、根性でやるわけじゃないからね、
じゃあ才能ですかね、
おおらかにっていうことなんじゃないですかね自然にそこへ行けるなら行ってやろうという、
そうかもしれませんね。
先の人を蹴落としてね、はい、自分がそれにとって変わろうっていうのはなんとなく僕らにはそういうところがありますけども、
それとはまた違って、まあもちろん才能のある方はどの地域にも出ていらっしゃいますからね。サッカーでも日本代表の井上選手、興梠選手も宮崎市ですからね、うんうん、やっぱりいろんな方出てらっしゃいますよね。あのお魚でも結構たくさん取れるとこみたいですよ。の水産業も盛んで、とウルメイワシとかウナギの養殖、伊勢エビも取れるということでした、うん、あと海で言いますとサーフィンの大会がここから始まったと書いてある説もありまして、
まあね、海岸沿いのゴルフ場なんかもすごいたくさんあると思うんですよ。
あ、そうそうそう、
フェニックス行ったことありますけどね、それこそもう広々としたシーズンの始まりっていうのは沖縄とか宮崎からスタートすることがありますね、
はい、やっぱりこう暖かくていいところってイメージがあって、私にとっては観光の名所が多いなと思ってるんですが、都井、うん、岬であの軍用馬が野生化してるっていうんで岬馬っていうんだそうですけどね、馬がたくさん見られるとか、
うんうんうん、
あと帯という城下町、江戸時代の武家屋敷町、九州の小京都って言われてるそうですけど、行ってみたいところがたくさんありますね。
いや、こうして宮崎の出身の人の歌ずっと聞いてると、
はい、
まあ、あの下田逸郎さんとかなんかいろいろ他にもね、
う
ん、大地さんもたくさんいるみたいですよね、
はい、そうです、下田逸郎さんがやっぱり宮崎出身で、あと琉球衛星のリーダーの谷道夫さんも宮崎市出身でいらっしゃいますね、
は
い、いろんな方がいらっしゃいますが、でもやっぱりなんかこう国民的っていうと中山大三郎さんでしょうか
と、ね、一代を隠したあの、はい、アーティストですけどね。
そうですね、うん、もう一曲中山大三郎さんの曲を皆さんに聴いていただこうと思います。 歌は緒方大作さん、詩も曲も中山大三郎さんです。無釈旅情。
知らない異国の街で君を思えば泣けてくる。俺など忘れて幸せつかめと、汽車に乗り太鼓のほとりに無釈の街へ。あんなに燃えてた命をかけたらできたのに、涙の横顔ちらついて、歴史の街もぼやけて見える。
無釈旅情、緒方大作さんでした。中山大三郎さんの曲を聴いていただきました。でもこうやって見ていくと宮崎らしさっていうのはすごくここにありますね。
そうですね、特にあの宮崎の場合にはこの人こそ宮崎県だっていうふうな強烈なイメージの、まあ、坂本龍馬みたいなっていうそういう感じの方はあんまりいないんですけどね。でもなんか全体にほわーっとした、懐かしいそういう雰囲気が宮崎県っていう名前を聞くとね、どこのご出身ですかって、はい、宮崎ですって言われると、ああそうですかってなんとなく心が和むところがね、あるのはもう宮崎県の徳でしょうね。
そうですね、以前地球科学者の濱田隆先生にお目にかかったことがあるんですが、本当におっとりとした穏やかな方でいいことをたくさん教えていただいて、皆さんおっしゃるにはちびまる子ちゃんのおじいちゃんみたいな方だって言ってらっしゃいましたけどやっぱりその宮崎らしいかも分かりませんね。
人様々ですけども、はい、それ県民性というのがあることは不思議ですね。
本当ですね、
なんとなくある、
なんとなくあるんですね、今日の旅は宮崎でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
沈みない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい、 会いたくない。